東京コピーライターズクラブプレゼンツコピーライターに聞けポッドキャスト。東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。 iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。ナビゲーターは TCC 会員下田和志さんと事務局下山エリカでお送りします。時代のお話を伺いましたが、今回はその後のお話を伺っていきたいと思います。
加藤さんはその九州のとか福岡ですよね、はい、福岡の広告代理店で、大曲さんの元でというか、一緒にコピーをやられたということなんですけれども、はい、そこから次に移られたんですね、はい、次に移られたのが中畑さんと、
はい、中畑広告制作所。今回でそのコピーやってる時に、前回もちょっと話したその FCC っていう賞があって、そこで賞を、いただいたことを、多分その時の審査員の中さんだと思うんで、それを見られてて、だと思うんですが、あの当時でまだ携帯電話がなくてですね、だから、1993年か2年か3年かちょっと、定かではないですが、どっちだったかな、92年にの、梅雨前ぐらい、西鉄エージェンシーの総務に中畑さんから電話がありまして、当時まだ会社電話の取り次ぎとかなんですよ、本当に時代ですごいなと思いますけど、今で内戦で、中畑さんという方からお電話ですって言われて、全く本当に中畑さんだとは思わず誰かなと思って撮ったら中畑さんで、今日の夜空いてるっていうふうに言われて、もうそれもう空いてなくても何も
開けますよ、
ね、もちろんそれは、でそれはもうね、腕言えば長島みたいだと思ってた人なんで、って言って、もうそのお店なくなってしまったんですけど、中洲にあるんですね、中洲にあった当時本当に超一流のクラブ、ミツバチってお
店。クラブですか、はい、クラブっていうのはクラブじゃなくてクラブですね、
はい、本当に素敵な、お姉さんたちが横についてくる、いわゆるキャバクラとかそういう感じじゃない、本当にきちんとした高級なお店なん、ミツバチって、最初ミツバチもよくわかんない、なんですかって、タクシーでミツバチって絶対わかるからって言われて、でその日ミツバチに行きまして、でまあね、ほぼこんな格好ですよ、もっとボロボロジーンズ履いてました当時、入り口でちょっと黒服の方に、ちょっと止められましたもん、で話したら、そこのお店に入れていただいて、ですごくいい部屋とか、カラオケがついてる部屋に通されまして、そこでひとしきりそこのお店のお姉さんたちと中川さんとカラオケなどをやって、その後もう一軒行ったお店で、本当にうちに来るっていうふうに言われたんで、もうほぼ即答で、また話しづらいというか、聞いてる人がどう思うか、当時僕は、結婚してたんですが、もう本当にもう申し訳なく、もう決めちゃって、その場で行くって決めて、で、帰って事情を説明して会社を辞めるということと、あとはすぐに、会社にも辞めると、あんなに早く決断してよかったのかなと思うぐらい、ダダッと決めて、本当に、7月に、6月にそういう話も、7月には東京出てきてましたね。
あ、もう中畑さんの事務所、今乃木坂
乃木坂にありました、
だから 岡からもそのまま東京、は
い、でもうその乃木坂
の事務所の
広告制作所に入れていただいて、うん、まあまあスムーズにこっち側に移って、それからはまあ本当に修行時代ですね。当時コピーライターは中さんの下に、小川君と、うん、小川秀樹、うん、小川君とそれから吉谷と、
うん、吉谷君がね
吉谷君は僕の翌年に新卒で入ってきたんですよ、うん、彼は、うん、なので、ちょっと後なんですが、その3人がいて、うん、本当に何やってたのかなっていうもう、うん、でも濃いけれどよくわからない不思議なバイト時間がたくさんありましたね。弟子だけど、そんなに何かコピーの指導ってないじゃないですか、普段、何でもそうですけど、何かコピーを教えてもらうってことはないんで、うん、その中でどうにかしてね、作れるようにならなきゃいけないんですけど、でも仕事自体は僕らに入ってこないんで、うん、仕事は中畑さんにしか入ってこないじゃないですか、うんうんうんうん、でなんとかその中でおこぼれみたいな、当時まだウェブとかなかったから多かったのは中畑さんにテレビとかグラフィックのメインの仕事入ってきて、僕たちはラジオとか書いてたりとかいうのはありましたけど、あとはとにかく意外と何をしていいかわからない時間っていうのが多かったですね。
あの頃って僕よくその乃木坂のあの通りの下を夜中はよく撮ってたんですけれども、はい、真夜中通ってもあそこだけ電気こうこうと消えてるじゃないですか、やっぱりみんな夜遅くまでやって
たんですよ。そうですね、はい、まあ、あとは夜飲んでましたからね。
ああデスクで、
いやデスクでは飲まないですけど、あの当時は会社の中に、バー飲むスペースというかカラオケルームがあったんで、そこでよくみんな飲んでたりはしましたね。だから一時期は本当に例えばなんか行き詰まるとみんなねコピー以外のことを、頑張ったりするんですよ、で野球やってたんですねみんなね当時野球、今だとサッカーとかフットサルでしょうけど、当時はまだ野球の方が盛んだったのかな。野球をみんなでやってて、でその野球チームが強くなくてですね、まあそれはそうですよ、特に誰か経験者がいるっていうわけでもないんで強くなくて、でよく負けてたんですよ、他のプロダクションだとか、ポスプロの方たちのチームだとか、いろんなとこ、あと代理店のなんかチームだとかと試合してよく負けてたのに、まあなんとなく中畑さんが、負けば嫌いじゃないですか、でそれでやるなら勝てよっていうことで、条件をつけられて、今これだけ負けてるんだからあと何試合してこれだけ勝ったらお前たちハワイに連れてってやるっていう、その人参につられてですね、でもうちら本当にまあアホなんで、やったことは仕事の前に朝練を始めたんですよ。全然コピーじゃないですよね。で野球ばっかりやってましたね1993年は。1993年の6月から半年間ぐらいはなんかなんでかわかんないけど小川監督のもとでみんなで野球をやって、やっぱり、ね、練習するとそこそこ強くなるんですよ、あとね吉谷君とか体も喜んでね、大きいし、で割とずっとそれから勝つことができて、1994年の、2月の終わり3月の頭ぐらいにみんなでハワイに連れて行っていただいてですね、なんかこう何か目標を与えられたり褒められたりするとみんな嫌っていうのは、いや何でも一緒やなと思うんだけど、僕たちの時はでもまず中畑さん来られませんでしたもん、中畑さんは来られなかったですよ、お前たちなんか行けるわけないっていうような感じでこうやられてて、僕たちは絶対負けまいと思ってやってたんで、添田さんは来られましたけどね、いや面白かったですよ、ハワイのチームと野球をして、
やっぱりハワイで野球ね、
ハワイで、
そうそうですよね、
だから不思議な、ユニフォームとスパイク持ってハワイに行って、特に何をしに行くっていうか野球をしに行くわけなんで、何だったんだろうなっていう、 や面白かったですけどね。
やっぱりなんかさ、そのさっきの目標を与えられたら頑張るっていうのは、まあさっきもちょっと加藤さんおっしゃいましたけど、そのまあ野球にせよコピーにせよ一緒、まあ、じゃ一緒でしょ、
そういうまとめ方しますか。いや、まあ、よく言われたのは好きなものはとことんやるっていうふうに言われてたんですね、うん、それは何かあの変に無理をして別に映画が好きでもないのに映画ばっかり見てもしょうがないよっていう、うん、あのクリエイティブの人はこういうクリエイティブなことをやった方がいいみたいな、そういう風潮みたいなのがあるのかそういうことはよく言われてましたね、音楽好きなやつは音楽やった方がいいし、そうそう、中田さん流に言えば必ず中田さんそういうの盾を打つ時にセックスが好きなやつはずっとセックスやれっていう、うん、これも放送していいのかどうかっていうようなことは本当によく言われてましたんで、
なるほどね、好きなことをもっと伸ばせと、
はい、うん、まあ野球みんな好きでやってたかどうかよく分かんないですけどね、でもハワイには行きたかったんですよ、
でもハワイって野球ですもんね、
はい、楽しかったですよ、よく覚えてます。
ハワイの野球の試合は勝ちました。
あのね、どうでしたかね、相手のというか相手の人たちかなりあのラフな人たちで、うん、マウンドにビールを置いてました。
ラフですよね。
はい、そんな感じのチーム戦いましたんで、まあ、添田さんもすごく野球が上手かったことを覚えてますね。添田さんそれまで別にあの僕らのチームとではほとんど参加しなかったんですけど、うん、ハワイには来られて、でと思ったらものすごく上手かったんですよ。
ね、どこを守ってたんですか。
あの時センターも
守ってた。センター
は上手かったですよ。
ちなみに吉谷君はあれガタイ大きいからキャッチャー。
あの当時吉谷どこ守ってたかな。岡林吉谷で2人ともなんか投げてたような気がするんですけど、ピッチャーの間岡林がやってましたからね。下にはやっぱり運動神経すごい良かったから、
ね、まあ、アメリカンフットボールです
ね、そうですね、
日本代表だから
すごいですね彼は。あのそうそう、当時添田さんは僕の隣の席だったんですよ、あのアートディレクターの、うん、で、あ、ちょっと TCC 的なこと言えば、うん、今のあの熊の、
はいはいはいはいはい、
あれ添田さんの作なんですよ、で、あれができる時に僕はちょうど隣でずっと見てたんで、で、あの粘土でずっと作られてたんですよ、最初何やってんだろうと思って机の上に粘土があってだんだん形をこうこねていかれて、でクマができて、あれができる工程を全部見てたんですよ。で、あ、このトロフィー、このトロフィーなんだと思ってしたら、やっぱり、ね、ああって思う、でやっぱりすごくこだわるんですよ、うん、どういうテディベアがいいかっていうのをいっぱいクマを、うん、あの写真だとか本なんかテディベアのぬいぐるみだとかいろんなものを見られてて、その中こうやってましたけどね。でその時でも意味わかんないじゃないですか、うん、なんでクマなのっていう、うん、で曽田さんには可愛いしすごくいい質的だし僕も大好きなんですけど、それこれなんでクマなんですかって、いやいや別にそんな理由はない、好きだからねっていう、好きなもの強いなっていう、やっぱ好きなんだもんには全然変わらないですよ、だって全意味わかんないですもん、
クマ好きに理由はいらないからね、
うん、いや、あ、でそれでいいんだっていうことはね、隣の席にいてすごく曽田さんのやってることは不思議なことがとても多かったんで、うん、覚えてますよ、あのトロフィ
ー。コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp、 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。